こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日の質問なんですが、
はい、
一人の方がですね、3連打いただいてまして。
3連打、
はい、
はい、
終わるんだろうかと、ね、心配もあるので、はい、早速ご紹介したいと思います、はい、一旦一気に読みたいと思いますが、はい、一つ目、人数の問題は勇気対人事は何人から進められるものなのでしょうか。二つ目、うちの会社で導入できるものなのだろうか。うちの部下は評価なんてできません。能力的にも時間的にもと思ってしまっております。三つ目、経営者である私自身も評価される必要があるのでしょうか。正直に申しますと、とても抵抗があります。評価されたくないという気持ちもあれば、あいつらに評価できるものかという疑問もあります。
うん、
こういうことですね。
なるほど。ちょっとそしたら、
はい、
2と3が関係しそうなので、ちょっと話してみますね。
おお、どっからいきますか。
まず人数からいきましょうか。
人数から
ね。はい。人数は割とこれよく聞かれるんですけどね。結論は何名でもやれると思いますということになるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。例えば支援実例を言いますと、3人の会社さんから、まあ多いのが、それでもね、我々中小零細企業さんがクライアント様なので、15人とか20人とかその辺が一番まあ多いかなと。
ボリュームゾーンとしては。
はい。思います。で、そういうのはもちろんですけど、100人クラスも支援してますし、
うん。
という形で、で、どこかの会で前回も申し上げましたがね、多い人数になると、小さなコミュニティに分割していけば、いいです
ね。はいはい。前回ね、80名。
そうそう、80名。
ね。はい。ありましたね。
はい。そういう形で、コミュニティを作っていけば、できないことはありませんので、結論としては、何名でもいけるんじゃないかと。
小集団という規模感で、こうやっていけば、
うん。
人数、総数は関係ないってことですね。
はい。これが1個目の人数ですよね。それから、部下が評価できるのかということですね、能力的に。
これよく聞きますよね。
これこれいろんなところでお話しさせてもらってるんですけどね。
はい。
例えばですけど、楠本さんのところみたいな、大卒ばっかりうちいないんだよねとかね、よく聞かれるので。
ああ、中小だとね、よくある話ですよね。
うん、なので、この話、セミナーとかでよく話させてもらうんですけど、高卒ばっかりのところで、はい、そう言われてる社長さんのところで導入して、ちゃんと評価が成り立ってる会社さんはたくさんありますと。
うん。
話で、評価できない会社とかは経験上ないですね。で、スタートとして、こういう表現にしたら全社員がわかるだろうっていうことも踏まえて評価項目って考えていきますので、評価、基本的にできないことはないですね。
できるようにどうするかを思考するっていう方が正しい
のかな。はい。はい。だから、それこそね、会社の経営理念とか経営目的を、具現化したのが評価項目でもあるわけですから、
はい、
それって優しい言葉にするとどういうことなのかっていうことを、経営者はじめ人事メンバーで考えるというのは、ものすごく理念浸透の意味でもね、大事なプロセスじゃないかなというふうに。うんうん、思いますけどね。それでやってみて、ね、ようわからんやったみたいな、のが出てきたとしたら、そこでまた項目を考え直せばいいわけですからね。
は
い、
っ
ていうことが、まあ、言えるんじゃないかなと思いますと。
なるほど。三つ目いきますか。
三つ目ですね。そうそう、経営者である私が対象になるんですかっていうやつ、ね。
いや、よく評価されたくない。評価できんのかっていう、この、
はい。これは、はい、よく気持ちはわかりますよね。一番そう思う人が社長さんじゃないかなと。
いや、そうでしょうね。
思います。で、これはですね、まあ、結論から言うと、どちらでもいいんじゃないですかっていう話ですね。
あ、そうなんですね。
うん。評価されたくないんであれば、自分を対象外にしてしまえばいいですかね。例えば360度であれば、はいはい、360度の対象外にしてしまえば、それはできますよね。
人事制度を入れるぞと。360度にします。うん、ただ、俺は除外します。
ってことです。だから、専務以下が、こう、名前として入ってる。
なるほど。
ね。で、それで、できなくはないということが一つと。うんうん、でね、いろんな会社さんの社員さんとかね、研修とかさせてもらって、いろんな会社さんの社員さんと話しますけど、一番ね、社長さんを、 が見られてますよ、社員さんから。で、下の立場の人が、やっぱり上の立場の人って、よくね、観察してますからね。
うんうん。
それこそ、トップがどういう考えなのかっていうのを把握しないと仕事なんてできませんからね。そういう意味でも、それから弱い立場であるからこそ、なんていうか、顔色を伺ってとか言うとその嫌な表現ですけども、そうせざるを得ない立場の人だからこそ、よく上を見てるっていう。
あ、でも、そうですよね。だって自分を守らなきゃいけない立場であれば、そうそうそう、見ますよね、うん。観察しないと生き残っていけないですからね。
だからトップが下を見ている以上に下は上を見透かせられてますよ。
お、嫌なこと言いますね。
うん。私もそうですしね。
うん、うん。
白石さんのあそこの、あの時の言葉が、気になってとか言われて、ということは、こういうことを言いたかったんじゃないですか、みたいな。もうそれでも、ものすごく勉強になってますけどね。で、そういう意味で、つまり1点目はここは何が言いたいかというと、部下はちゃんと上司を評価できる。経営者なんかは一番評価できる。
あ、これは、2と3が繋がってるってそういうことですか。
あのね、財務研修とか行ってね、どっかで話したと思いますけども、
はい、
最近会長、あの時から変わりましたもんねって言ってね、その変わったタイミングさえ分かってるんですよ。あの言葉で私分かりましたっていうようなね。
でも、やっぱり外から見てても合ってるんですか？そうだなって感じのシーンを送ってるんですね。
なんていうか、うん、話を聞くと、なるほどっていうふうに思いますね。で、なので、部下が上司を評価できない、経営者を評価できないっていうことはないんじゃないですかっていうことを言いたいということと、だからこそ除外されてもいいって言いましたけど、だからこそですよ、この二つの話から言うと、社長が入らない理由があんまりないですよね。嫌ですけど。うん。それで、それこそ人事理念は、社員が望む理想像でもありますけど、社長が望む理想像でもあるわけですから、社長が、評価を受けて、それは厳しい評価もあると思いますけどね、それを甘んじて受け入れて、自分の課題設定をして、自分はこういうところが問題だと思うと、評価を通じて分かったと。なので、今年はこういうところにチャレンジしていこうと思うので、またずれてたら、申し訳ないけど、優しく教えてくれますかというようなトップがもしいたとしたらですよ。こういうトップを尊敬しない人はいないですよね。スタッフさんで。
確かに。
うん。だから自分の不完全性を受け入れて、完全になろうという人を見て人は感動するわけですから、
うん
う
ん、
そういうところの厳しい領域に入っていくかっていう怖さとか嫌さとかいうのはすごく僕も共感できるんですけど、そこに自分がどういうふうに自分自身を舵取りしていくかというのは、
そう
結構これ有機体人事の中での核心部分の一つじゃないかな。
いやー、肝でもあるわけですね。
思いましたね。
今までも説明くださっておりますけど、そのスタートの時に人事理念を作り、はい、人材の定義をして、はい、そして、まあ、コンピテンシーの中身とかを詰めていくみたいな話をね、プロセスで一度お話しいただきましたが、
はい、
確かに人材の定義をしているっていうのって理想の人材を定義するわけですもんね。
うん。
そこに対して社長は除外であるっていうのは確かにおかしな話になっちゃいますもんね。
そうですね。まあ、だからそこをどう考えるかということが一つと、で、評価の、なんていうか、報酬との連動性はまた役員はね別っていうのは当然あるでしょうから、
うんうん、
特にオーナー経営者になんかなると、会社の内部留保と節税とかにも絡んでくる問題なので、
はいはい、
そこは当然切り離してもいいと思うんですけど、
うん、
こと評価を受けるのかとかいう話になると、先ほどのことが論点になるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね。ということで、3連打いけましたね。
いけましたね。
けましたね。これ最後に全体を話しながら一つ、はい、こういう質問ありそうだなと思ったんですが、
はい、
一番の人数に戻るんですけど、
ええ、
よくこれ聞くなと思うのが、うちぐらいの規模で人事制度とかってまだ早いよねっていうところで、逆に大きすぎてどうやろうじゃなくて、
うん、
小さいからこそまだいらないんじゃないかっていうことで、うん、こう、ためらう躊躇するっていうこともあると思うんですけど、うん、この点ってどうですか？
小さいところほどやりやすいし、やって導入する価値はあると思いますけどね。我が社なんか、それこそですね、いくつか法人があって、昔を思い出すと、ホワイトボードにですね、それぞれ名前書いていくんですよ、私も。その時私は新入社員やったですけど、はい、で、ボーナス決めるときに、原資がいくらっていうのは出ますから、こう、数字を書いていくわけです。
うんうん、
白石何十万とか言って。で、 頑張ったから、こういうところで頑張ったから、俺の分から5万円お前にやるとか、そういった話をしていくんですけどね。
うん、
そういうところで、どこが今年は良かったのか、そして課題があるとしたらどこなのかっていう話が、それこそホワイトボードにみんな向かいながら話ができるわけですよ。
なるほど。
来年はこういうところに行くと、もっと原資も取れるので、一緒に頑張ろうな、みたいな話も最後はできていくわけですけど、
うんうん
う
ん、
そういう話って評価制度を通じるからこそ、できる話でもあるので、小さなコミュニティほどそんなね、ホワイトボードで具体的な金額を書きながら対話するって割とリアリティがあります
ね。リアリティありますね。現実のそのものですね。
うん、それはだから1万人ではそんな話できないですけどね。
確かに。
小さいからこそできる話じゃないかなと思います。それも一つの有機体人事制度じゃないかなと思いますけど。
いうことですか。
はい。
わかりました。ありがとうございます。ということでね、一旦今日のところ終わりたいと思いますが、ぜひ、いろんな観点がありましたので、質問等々ありましたらぜひお待ちしております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。